エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
残すところ今年も2週間となりましたけども、
あ、
最近いかがお過ごしですか？
キックボードのなんかループってありますけども、
はい、
いや、なんかこう、要は飲酒運転をね、なんか防止しようみたいなのをやってますと。なんか目立ったところでしかやってないんですけど、まあ、やってますと。
あの、なんか、一部の機種に飲酒検知機械がついたらしいですよね。
なんか、全部につけないと意味はないと思いますし、で、あと、この、なんていうのかな、基本的には、その、すごい夜ね、終電を逃した後の需要が高いって言うんだけどさ、終電を逃してシラフな人ってほぼいないだろうっていうさ。
それはまあちょっと偏見ですけど、普通に残業残業で。
いやー、比率で言ったら98対。そうね。いや、飲み会だけど、飲めないけど飲み会に最後まで付き合った人って、ね、いるかもしれないけど。
ああ、そうですね。
はい。それぐらいだと思うんだよね。
まあまあ、年末に終電って組み合わせると、大概飲んでんだろうなと思いますよね。
だから、まあ、変な話さ、この、何ですかね。まあ、もちろんね、全部につける、で、つけれないのであれば、なんかさ、よく、なんか結構、警察も止めたりするじゃないですか、なんか怪しいと、警察、自転車ですらね。
はい。
だから、正直全部止めたって結構割に合うなと思ってますけどね。その渋谷とかで。
そうだね。警察のノルマ達成のためにいろいろやってるって言いますから。
そう。
積極的にループを取り締まっていけば。
ちょっと足りない区の人とか来るんじゃない？渋谷区の絶対。ちょっと出稼ぎに行ってきますって言ってさ、夜いればさ、いや、結構な率で検挙数は上がってチケットも切れるんじゃないかな。
どうなんだろうね。管轄の中じゃないとダメなんじゃないかな。
そこがね、縦割り行政と言いますか。いや、でも本当そうだと思うんだよね。だから
あと一番の問題は、飲んでない友達が代わりに呼気検査をやっちゃうことですよね。
そうだよね。そうだよね。だどうするの？顔認証プラス？
あ、そうだね。
息を吐くみたいな。
うん、もうだからマイナンバーとかも組み合わせて、完全に本人確認をしないと呼気検査もできないみたいなことにしないと。
まあそうだよね。いや、結局、これだってさ、借りた人以外がそうそう乗ってれば、いろいろ問題になるでしょうしね、法律的にさ。
そうですね。だから保険とかもあるし。
いや、名義貸し、誰かにさ、要は借りれない人向けにさ、貸しますとかね、うん、あってもおかしくないもんね。
ああ、そうだね。
登録できない人とかいるじゃないね、いろいろ事情があって。
一回バンされるともう借りられないとかいう人もいるでしょうから。
ああ、そうだよね。だから、やっぱりそういう意味ではさ、もう、やっぱちょっと完全なる本人か、指紋じゃないけど、マイナンバーとか、ほんとそういうね、ことしないと、だって、車買うときとかその免許とかうるさいくせにさ、っていうね。
うん、そうだね。
正直同じところをほぼ同じスピードでね、なんか走るんだったら、同じ基準じゃないとって、それはあるよね、と思って。
それはもう、運転する人はみんな思ってることですよね。
ねえ、だから、ね、ほら、パリとかではなんだっけ、ダメになったんだよね。確かね。
そうですね。
シェアサービス禁止とか。
シェア禁止にした国もある。
ねえ、だからちょっと、今多分、一番あれなのかもしれないよね。
はい。
まあ、結構日本は緩めの方になってると思うんで、世界的にはね。はい、
どうだろうね。中国とかの方がありそうな気はするけど。
ああ、そうか。どうなのかね。飲酒に対する考え方とかもね、あるかもしれないからね。
飲酒に対する考え方は日本はズバ抜けて緩いですよね。
だからそう考えると、これ組み合わさっちゃう可能性ありますよね、と。
ああ、そうだね。
まあ、あとはあれだよね。
はい。
なんか、いや、テクノロジーカンパニー感を出すじゃないですか、こういう会社って。
そうだね。
いや、今んとこ普通のただの、なんか、機械ね、キックボードですけどと思うけど、うん、それ言うんだったら、やっぱりこう、酔っ払ってても乗れるっていうぐらいの安全性を確保すべき、ね。自動運転およびね、自動なんか停止もあるしと。言うんだったら別にいいじゃないですか。
は
い
は
い、
そうだね。車に搭載されてるのと同じ程度の安全性能は発揮してほしいよね。
おー。で、最近ほら、三輪にして倒れなくしてさ。うん、で、まあ、要は、車椅子の延長みたいにしてくれればさ。
そうだね。だから自転車型とか最近出てるけど。
どうでしょう？竹馬型とか出したら面白いですけどね。
ああ、より危険な方向に。
より危険な。迷走してるなーっていう感じなんだけども。スケボーとかね。電動スケボーとかね。
それはねー。確実に死人が出るね。
確実に死ぬね、とかね。まあでも、 や、ちょっとこう、ね、あんまりあれを、ちょっとさ、原則的に厳しく見て、行った方がさ、
はい、
いいと思うんですけど、まあ、いろんな事情でね。
今の天下ってる人よりも偉い人が警察に行かなきゃいけないですよね。
取り締まる方もより強力にってことね。
そうですね。
すごいなんかあの、軍人将棋みたいな感じね。どっちの方が位が上なのか。
そうだね。
戦いに。
だからとりあえず大佐級のやつを送り込まないといけないですよね。だ今、あの会社に天下っている元警察の人の先輩とかを。
そうね。まあ、同じレベルでもさ、ほら、すごい仲悪かったやつとか見るだろうからさ。
ああ、そうだね。犬猿の仲みたいな人が、警視総監とかになると、かなり取り締まられるっていう。
そうでしょ？で、ちょっとね、これ本当に、なんか、いやー、なんか危ないものを、いや、なんかああいうものがあるとさ、その、すべてのタガが外れるじゃないですかと。
ああ、なんつうの？その、割れ窓理論じゃないけど、ちょっとずついいんだろ、うん、っていうことになってるよね。
そうそう、なってるよ、はっきり言ってね。だからさ、うん、まあ、なんか、もう、いや、で、今年結構そういう意味では、チャレンジじゃないですか、このね、忘年会シーズンとかって。
はい。
だから、なんかまあ、ね、変な話、ちょっとこれによってさ、やっぱり、危ないよねみたいな世論が逆に出た方がね、いいぐらいなんじゃないかと思いますけどね。
う
ん、ま
あ、そうだね。まあ、最悪の例え話として人が死んだらっていう話ですね。
うん、そうよ。いや、本当にね。
なんかほら、そういうことがあって初めて規制されるじゃないですか、我が国は。
そうなんだよね。うん。まあ、あとはやっぱそうね。ヘルメットがさ、要はあれなわけでしょ、はい、なんか、ハードル高いみたいになってんじゃん。
あ、そうだね。しかもあそこにないんだよね、あれ。あの、借りられる場所に同時にない方がおかしいと思うんだけどね。
持ってあるけど言っているんですかとだもんね。
そうですね。
うん、だから、ちょっとそういう意味でもさ、なんかめちゃくちゃ矛盾をしてますねっていうところは、もう少しね。
そう
ですね。まあ、そのうち、なんですかね、ヌループからあの国民を守る党とかができない限り。ああ
次こそはまともな人であってほしいけどね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方に参る前にお知らせです。
はい。
ラジオ組体操の今年の配信は今回が最後でございます。
うん。
28日の配信はございません。
ありません。
で、年が明けて最初の配信は1月4日でございます。
はい。なので、年末年始は、自分で総集編を作ってくださいってことですね。
ああ、そうですね。まあ、おそらく50回ぐらいあるので、50時間は優に超えると思いますけども。
ねえ、まあ、神回、自分の神回ってのを選んでいただくぐらいでね。
そうですね。
はい、こっちからは全く選びませんのでって、
ね。特にあの、チンプレイ、コープレイ対象みたいなものを我々は決めないのでね。
まあ、忘れちゃってるからねってのあるので、ね。
大体先週の音すら覚えてないですからね。
覚えてないんですよね。いや、いいんじゃないですか。なんか、ぜひ、あの、メッセージいただいたりとかね。この回がそう言えばよかったよと、今年は。
あ、なるほど。
ね、そういうメッセージいただけると、もう一回同じこと話しますからね。
ああ。言われなくても同じこと言ってますよね。
言ってるけどね。はい。
はい。では、早速ニュースの方参りましょう。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、スイッチニュース。アメリカ、法廷でエルビス・プレスリーのカツラをつけた判事。ロックンロールの王様、エルビス・プレスリーへの愛情が行き過ぎて、アメリカ・ミズーリ州の判事が停職処分を受けました。
うん、
その判事は、ミズーリ州のセント・チャールズ郡で最も長く巡回判事を務めたマシュー・ソーンヒル氏です、
うん。
司法不正疑惑を調査するミズーリ州判事退職解任懲戒委員会の報告書によると、ソーンヒル判事は、10月31日の前後、つまりハロウィンの時期に、法廷でエルビス・プレスリーのカツラを被って仕事をしていたということです。
うん、
報告書には、ソンヒル判事がエルビスのトレードマークでもある黒いポンパドール、リーゼントで前髪を盛り上げた髪型のカツラを被り、サングラスを身につけて法廷に座っている写真が掲載されているということです。
うん、
しかも判事は時折、訴訟当事者や証人に対し、自分の携帯電話でエルビスの曲を流しながら宣誓する選択肢を与えていたということです。さらに、判事は法廷手続き中に時折エルビスに言及し、生年月日や死亡日、楽曲の歌詞などを話していたということです。彼の経歴のページ ページにはエルビス愛好家と書かれていて、以前にもエルビスが住み埋葬されているグレイスランドを13回訪れたと語っていました、うん、委員会は判事が法廷における秩序と礼儀を維持できなかったと判断し、6ヶ月間の無給停職処分と退職前の18ヶ月の職務継続を勧告しました、うん、判事は申し立てられた内容に一切異議を唱えず、実質的に正確であると述べ、自身の誤りを認めたということです、うん、判事は委員会が提示した条件に同意し、20年間の裁判官としての任期を終えた後、無事に退職することができたということです。
もう最後、あ、我慢ができなかったもんね、最後の年。
そうですね。とある役職を最も長く務めたっていうぐらいですから、まあ相当真面目に働いてたんですけども、本当はずっとやりたかったんでしょうね。
まあそうだろうね。だってハロウィンは毎年あるわけだからね。
ですよね。やろうと思えばいつでもできた。
けど、まあ最後の年取っとくと、まあそれはそうだよね。
その判事としての矜持とエルビス好きとっていうのがこう葛藤して、うん、じゃあ最後に夢を叶えましょうかと。
そうだろうね。
いうことなんでしょうね。
いやー、でもこれ要はさ、地毛だったら問題ないわけでしょ。
あ、そうだね。髪型の規定は今の裁判官にはないはずですよね。
多分ないから。それならよかった。伸ばし続けるべきだよね、それまでね。
そうだね。ちゃんとポンパドール、みんながリーゼントだと思ってるものは、違くて、前髪が逆立ってるやつがポンパドールっていう髪型なんですよね。はいはいはい。
そうね、うん。
あれができるぐらいまで伸ばした方がよかった。
そう。
うん。
まあ、あとは、それでさ、職務に支障があっちゃいけないけど、支障が出てるよね、だってね。
ああ、そう、だから多分、カツラまでは OK なんですよ。時折携帯電話でエルビスの曲をかけたりするっていうのが、まあ、ちょっと行き過ぎたところの始まりですよね。
それをだってさ、被告とかがやったらすげえ怒るくせにさ。でしょ？どう考えてもさ。
だってその、訴訟の当事者とか証人が宣誓するとき、要するに聖書に手を置いて嘘つきませんよみたいなことを言うときですよね。うん、あのときに、バックでエルビスかけようかみたいな。
ねえ、そ
う。ことを言ってたってことでしょ、ね、
被告がレイジアゲンスザマシンかけたらすげえ怒るでしょ、同じことですっていう。
ああ。そうですよね。粋な監守の計らいでっていうのと、スリープインザファイヤーっていうのと何が違うんだっていう話ですもんね。
そう。
うん。
そうなんだよね。だから、なんだろうね。いや、パフォーマンスとして写真撮ったとかそういうのだったらね、まだと思ったけど。
そうだね。
青年月日とかも言っちゃうわけでしょ。あなたの青年月日は、ところでエルビフスは、みたいな。エルビスの生年月日を出してくるんだからね。
何かにつけてエルビス語りをしたってことですよね。
うん。
エルビスならこう言うねっていう。
ああ、そうか。俺の言葉はエルビスが言ってると思ってくれと。
ああ、そうだね。今俺エルビスだからっていう。
有罪っていう、ね。
ああ。
うん、ロックじゃねえから有罪だよみたいな、ね。
ああ。
ですよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、産経新聞。バスに VHS テープを廃棄。10月、京都市内を走行していた市バスの車内で不審物が見つかり、京都駅周辺が交通規制されるなどした騒ぎで、署が廃棄物処理法違反の容疑で80代の男を書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かりました。不審物は JR 京都駅近くを走行中の CA バスの車内で見つかり、通報を受けた府警の爆発物処理班が回収。不審物は箱に入った VHS テープでした。VHS にはテレビドラマなどが収録されていて、男は事情聴取に対し、有料ゴミ袋がもったいなくてやったと説明しているということです。
ああ。まあ、捨てざるを得ないしね、今。
まあね、ダビング屋さんみたいなとこ持ってって DVD にしたところで、今後 DVD があるのかっていう感じですもんね。
そうでしょう。だから、でもまあ捨ててもいいってとこまでは行ったんだけど、
はい。
高いと。
あ、そうですよね。
無料じゃないと。
まあ、京都のゴミの捨て方はちょっと存じませんけども、うん、まあ、有料なんでしょうね、ゴミ袋。
これ、だからなんだろうな、少な、なんかね、ビデオテープはダメなのかな、そのなんかほら、なんでも盗まれる時代だから。
はい。
レアアース的なものが VHS にないんですかね。
ないですね。
磁気テープだからか。
ただの磁気テープですから、まあ、大半がプラスチックですよね。
ねえ、そうか、そうか、うん、プラゴミだって、ちょっとはって思うけど、ダメなんだろうね。
そうだね。うん、でも、普通に、生活しててゴミは出るもんですから、有料ゴミ袋は買わざるを得ないはずなんですよ。
でも、分量がどれだけだったかっていうのが、すごかったんじゃないの、これ。 かさばるしさ、あれ。
市営バスの中で置き忘れられるぐらいの量ですよ、きっと。
リュック1個とかかな。
ああ、そうね。まあ、せいぜい20リットルのゴミ箱1個分ぐらいですかね。
そうか。
うん。
それはね。まあ、あとはあれだよね。だからもう、まあ、いらない、誰も持っていかないだろうけど、
うん、
ご自由にパターン。あ、
そうね。
うん。
たまにあるやつですよね。不要になったので、欲しい人は持ってってくださいって言って、うん、家の前に置いてあるやつ。
ビデオ安売り用パターン、
ね。ああ、そうだね。だそのパッケージソフトだったらまだ売り用があるんだけど、家庭用のビデオだから、もう現金化は無理なんですよね。
まあ著作権にね、触れるんでね。
そうだ。
いや、でもね、人によってはですよ。
はい。
あの、セルビデオになっちゃうと、
はい、
当時のそのテレビ CM とか入ってる方がいいんだよと、ドラマは。
アーカイブ的にはね。
ね。
うん。当時の雰囲気のまんま保存してあるっていう。
そうそう、とかね。あとは、洋画だったら、やっぱりあのね、水野晴郎先生のね、解説が入ってないとダメじゃないかとかさ。
さよなら、さよなら、さよならの人も。うん、
ね。僕が、長原さんも入ってなきゃダメだとかさ。そう、ね、そういうのがあればね。うん、価値はあるんですけど、
ね。あと、洋画の吹き替えが誰だっていうね。
あ、それは重要。
そういうことですよね。
うん、もう、セル版じゃないもんね。もう、それはセル版固定されちゃってるからさ。
昔のダイハード2がいいんだと。うん。
いや、そういう需要がね、あればと思うんですけどね。
そういう人とマッチングできてればね。だそういう時にこそ、本当はメルカリとかを使うべきなんですよね。
そうだね。
うん。だから、その、お年を召しているので、あまり最近の事情には詳しくないでしょうね。
じゃあ、逆に言うとこういうものをさ、
はい、
一括で回収して、ちまちま売ればなんとかビジネスになるかもしれないもんね。
そうだね。うん。まあ、あの、遺品整理する代行業者とかありますけど。
そうか。死んでないけど遺品整理っていう、ね。
生前でね。
そうそうそうそう。
11月28日、神戸新聞。少年をヘッドロック、巡査長を処分。
お
嘘の110番で駆けつけた警察官をからかって逃げ出した少年をヘッドロックして無理やりパトカーに乗せたとして、兵庫県警は神戸市内の警察署で地域部門に勤める20代の男性巡査長を警務部長訓戒としました。
うん、
県警によると1月1日の午前4時頃に大勢で騒いでいる人がいてうるさいとの110番がありました。
うん、
現場とされたコンビニに巡査長ら署員2人がミニパトで駆けつけると、付近にいた少年たちが笑いながらチリチリに逃げ出しました。
うん、
110番したのは10代半ばの少年11人のグループで、内容は虚偽でした。周辺を捜索していた巡査長は、うち1人を見つけるとヘッドロックして捕まえ、ミニパトまで連れて行き強制的に乗せたということです。
うん、
巡査長が1月12日に別のトラブル対応に出勤したところ、居合わせたグループの一員が巡査長に気づき、1日未明に暴行されたと主張。県警は10月9日、特別公務員暴行陵虐の疑いで巡査長を書類送検したということです。
いや、問題はないような気がしますけどね。
ああ。それが許されるのはまあ80年代ぐらいまでかな。西部警察とかの頃だったら許されてた。
逃げようとしてるからさ、捕まえないとってなるよね。
まあ、捕まえ方ですよね。人権に乗っ取った捕まえ方をしなさい。
それは難しいな。逃げるものを捕まえるんですからね。
だから仮にタックルだったら OK なのかとかさ。
タックルの方が危ない気がするんだけど。
まあそうだよね。でもね、犯人がすごい勢いで逃げたとしたら、後ろから走って追いかけることはあると思うんですけど。
う
ん、
いや、そうそう。だからどうやって捕まえるのが正しいのかっていうのが示されないと。
ね、最終的にどうやってリーチするのかですよね。
ね、網ですかっていう。ああ。網なのか。
さすまたとかね。でもね、危ない時は最終的には拳銃を撃つこともあるじゃないですか。
だから、拳銃とヘッドロックどっちがマシですかって、ね。まだいい方でしょ、と。
ああ。そうね。まあでもほら、地域の皆さんに愛される警察官を目指すっていうような立場からすると、まあちょっとやりすぎなんじゃないかっていう判断ですよね。
だってまたそこにいたんだから、どうせクソガキじゃないですか。
まあね。まあね。
どう考えてもさ。
まあ、警察官からかう時点で一線は超えてますよね。
そこはなんだろうね。あの、じゃあちゃんと、うん、そこを立件しないからいけないんだよね。
ああ、そう、
ね。うん、
普段からきちんとそういう態度には毅然と対応すると。
あとはやっぱボディカムだよね。ボディカムつけとけば、ほら、要は、犯人との、確保っていうのがちゃんとあればさ、もしかしたらこれ許されたかもしれないわけで。
う
ん
う
ん
うん、そうだよね。どれぐらいひどいからかわれ方したかっていうところから録画できる。
うん、そうね。そうすればさ。
うん。これだったら、ヘッドロックはやめなしっていう。
発砲してもいいだろうみたいなね。コメント欄が、こう、どこに投稿してるんだっていう感じですけども。
取り込みいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、毎日新聞。保育士、戒告処分。
うん、
千葉県旭市は28日、園児に擦り傷を負わせたほか、警察を呼ぶふりをして園児を脅したなどとして、私立保育園の60代の女性保育士を戒告の懲戒処分にしました。市によると保育士は6月、保育所内でおもちゃの取り合いをしていた2歳児クラスの男児を注意する際に、男児の服を掴んで胸に擦り傷を負わせたほか、自身のスマートフォンを持って、警察ですか？すぐ来てくださいなどと話して警察を呼ぶふりをして脅したとされています。保育士はこの男児に怪我をさせた傷害容疑で7月9日警察に逮捕されましたが不起訴処分になっているということです。
いやー、そのなんかそのさ、嘘をつくってのは普通でしょ。それ
ああ、
じゃあねえ、警察を呼びますよとかさ、
うんうん、
ああ普通のしつけの範囲なんじゃないのと思ったけどね。
ちょっと前に鬼が出る電話アプリが流行ったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれと何が違うのかねっていう。
まあそうだよね。あれは見せていいんでしょ、だって。
あ、そうだね。まあ、家で親が自分の子供に向けてやるのはいいけど、保育所でやるのはアウトなのかな。
そんな法律が。
あ。まあ他人の子供を脅してるってことですからね。
脅すっていうのはね。
ねえ、脅迫になるんですかね。
これはちょっと法律の解釈は難しいけども、だって、それは逆もしかりだよね。なんか、いい子にしてたら、サンタが来ますよっていうのも、奇弁じゃないかと。
あ、賄賂じゃないかと。
うん、そうなんだよ、ね。どっちみち、こう、ね、いわゆるそのなんかさ、嘘をついて従わせようとしたっていう方で、詐欺罪が適用されるんじゃないですか。
ああ、そうですね。だからもう、すごく素直に教育しないといけない。
そんなので言うこと聞くわけないじゃないのっていうことね。
2歳児のイヤイヤ気がっていう。
じゃあまあちょっと最初のそのね、怪我を負わせたってのはちょっと問題かもしれないけど。
ね、最初に、その、無理やりというか手が出た、服を掴んだ程度ですけど、それで怪我したっていうことになってますから、その時点でアウトなんですけど。
まあ、あと、2歳児にとっては警察がピンとこないでしょ。やっぱそこはお化けとか鬼とかなんだよ、多分、ね。本当は。
そうだね。
うん、
その、実行力っていう点で言うと、どちらかというと警察よりも、妖怪だの、お化けだのの方が効くだろうね。う
ん、そのために妖怪はあるんですから、昔からと。
そうだね。子供の、その、寝物語の一つとして。
教育のために存在するんですよ、と。
そうですよ。こういうことをした時に来る妖怪みたいなものが、ちゃんと一覧されてないと、参照しづらいじゃないですか。
貼っとけばいいんだよ、だからね。うん、取り合った場合は、こいつっていうね。
ああ。そう、だからちゃんと今こそそういうヌーベとかを語り継がなきゃいけなかったんですよ。
そうだろうね。
その最新の事例に対応してる妖怪がいないんですよ。
そうだそうだ。
昔だったら川で遊びをするとカッパが来るわけですよね。
そうだね。
だけどもう今川で遊ばないじゃないですか、そんなに。
うん、
だったら今はちゃんとその現代的な悪いことをしたことについて具体的にどの妖怪が来るのかということを指定しておかなきゃいけない。
だから、そのおもちゃの取り合いとかだったらなんか欲張り坊主みたいなのが来るとかさ。
そうだね。うん。それを、水木先生の志を継ぐ人に書いてもらって。
AI に書いてもらうんですけど、ね。幼稚園の先生だったら書けるよね、そしたらね。AI を頼みで書いて、怖い妖怪書いてください
っつ。そっちも現代的にね。
そうそうそうそう。
11月28日、ABC ニュース。調理員男性、常習的に飲酒で懲戒免職。
うん。
大阪和泉市の教育委員会は勤務中に給食調理のための日本酒を飲んでいたとして給食調理員の男性60歳を懲戒免職処分にしたと発表しました。教育委員会によると小学校で40年間給食調理員として勤めていた男性職員は給食調理に使うための日本酒を同僚が周辺にいない早朝の時間帯や調理業務の終了後に常習的に飲んでいたということです。 校長が男性職員と会話した際、話し方がはっきりしないことなどに違和感を覚えて調査したところ、給食室の日本酒は想定よりも減っていたのが見つかったということです。職員に事情聴取をしたところ、2ヶ月ほど前から勤務中にコーヒーカップ3分の1程度の酒を飲んでいたことを認め、出勤前にも私物の酒を飲んでいたなどと話したということです。学校の調べによると、職員は2ヶ月で14リットルの日本酒を飲んでいたと見られ、無断で飲んだ日本酒の購入代金約8800円を返還したということです。教育委員会は、勤務中の飲酒と保護者からの教育費で購入した日本酒を私的に引用することは窃盗に当たるとして、職員を28日付で懲戒免職処分にしたということです。
なるほどね。
ちょっとあるの中が入ってますね。
まあ、そう、ね、本来よりも減っていたっていうけども、いや違うんですと、ちょっと。
はい、
量多めに使ったんですと。臭みが強くてね、最近のやつはと。これぐらい入れないとやっぱちょっとね、
あ、
料理が美味しくないんですよ、校長先生と。
そうだね。その給食費が逼迫してるせいで、質の悪い食材を使うと臭いんだと。
そういうこと。
いう感じの言い訳だったらよかったんですけどね。
うん。
うん、まあ普通に路列が回ってなかった。
まあ料理酒とはいえね、
たくさん飲んだね。ちゃんとした日本酒を使ってるってことですよ。
そうだね。飲んでもうまいんだ。ね、さすがにまずければ飲まないでしょうからね。
そういうことですよね。
うん、
日本酒がベースですけど、料理酒って書いてあるやつは酒税法に触れないように飲めないよう塩が入ってるんですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。それはもう飲めたもんじゃないわけですが、飲めたってことは、給食はちゃんと本物の日本酒を使ってる。
妙にそこだけこだわってるね、ここはってこと。
ああ。
給食費のうちなんか日本酒の比率高いなってことかもしれない。
まあ、風味豊かになるからね。
そうだね。うん、食育の一環としてね。
あ、本物の和食をっていう。
そうそうそうそう。うん、
みりんも、みりん風調味料じゃなくて本みりんを。
違う。そうそうそう。
11月30日、レコードチャイナ。中国、小型飛行機を密造。
ん？
中国中央電子台などによると、山東省にある製麺工場で、工場にある簡易な機械を使って小型飛行機を許可なく製造していたことが分かりました。すでに18機が販売されていたということです。工場の責任者によると、主な業務は麺の生産ですが、麺を作るための工作機械が飛行機を作るためにも使えることに気づいたということです。製造したのは小型機で、搭載可能重量は160キロ。飛行時速は100キロから180キロ程度。市場で汎用部品を集めて製作し、8万元から18万元、約180万円から400万円で販売していたということです。
うん、
顧客の求めに応じて飛行機の塗装や内装、さらにその他の設定を変更するなどのカスタマイズも行っていました。
うん、
さらに顧客に性能を感じてもらうために工場の裏庭に滑走路を設けて試験飛行の動画を見てもらうこともしていました。
うん、
四川省に在住する顧客は購入後の飛行で高度3000メートルにまで上昇したということです。これまでに販売した飛行機が墜落した事例はなく、オイル漏れなどを起こしたこともなかったということです。工場に飛行機製造の資格はなく、購入者も飛行機操縦の免許を持っていなかったと考えられています。製造した工場は閉鎖され、工場責任者は立件調査されることになりました。販売済みの飛行機は順次回収されるということです。
すごいね。
どの機械が使えたんだろうね。
気づいたっていうのがすごいよね。
あ、これってっていうことですかね。
製麺ってそんなにさ、うん、ハイテクな機械を使わないと麺って作れないんだっていう、まあ、ことなんですか。
想像する限りは、最初の粉をでっかいタンクに入れて、水なり塩なりと混ぜ合わせる機械。
ああ、それがプロペラを想起させたんでしょう。
ああ、それが飛ぶんじゃないよ。ニーダーが飛んでいくわけじゃないからさ。で、その後はそれを棒状に伸ばして、うん、さらに細くする機械ですよね。
金属加工が入んないからね、製麺には。
まあ、最後に細くした麺をカットするときに刃物が入るけども。
麺を切る用のものであってね、金属部品の加工とかできないだろうからね。
できないよね。で、最終的に袋詰めする機械があるぐらいか？その工程のどこに飛行機があるんだっていう。
もしかしたらだから、柔らか飛行機なのかもしれない。
麺でできている可能性はね。
うん、うん、うん。だったら納得だよ、やっぱり。それは製麺所でできるかもしれないと思う。
ああ、ちゃんと3000メートルまで飛べるしっていう。
ファンタジーだけどね。
ファンタジーですよ。もう、チャーリーとチョコレート工場以上ですよね。
そうだね、うん。超ハイテク工場なのかもしれないよ。製麺所としては。
そうだね、うん。製麺所、ものすごい機械化された製麺所っていう可能性はあるね。
そう。だってさ、結構肝なところってさ、
うん、
羽とかじゃん。
そうですね。まあ、飛行機は肝じゃないとこないですよね。
その辺が出てこないからね。なんか、羽を作ってる工場が派生するならわかるんだけどね。
そうそうそう。もともと関連してるとこだったらわかるんですけどね。
今んところ。
だから多分、もともとものすごい加工制度の職人さんなんですよね。
だからあれでしょ、その。本来はもう、まあ、軍事的な工場だったのが、製麺所に成り下がってしまっているだけなんだ。裏にはものすごい、工作機械があってですね。
ああ。本当は麺関係なかったっていう。
関係ないよ、もう。要は欺くために製麺所やってっから
っ。だからもう、あれですよ、下町ロケットどころじゃないですよ。
ねえ。
中国の町工場で飛行機作れるんですよ、今の時代。
これでも、買った人もやっぱ分かってんだろうね、その。正式じゃないことは。
だろうね。
安いんでしょ、だからどう考えても他よりも。
安いですよ。だって500万しないんですもん。
だからまあいいかと。製麺所で作っててもっていう。
まあいいか。毎日壊れても。
そういうことだろうね。
11月30日、レコードチャイナ。自分で注射枠を書いた男に罰金。中国メディアによると、上海の警察当局はこのほど、路面に自分で駐車枠を書いて駐車した男に罰金2000元、約4万4000円と原状回復費2200元、約4万8400円を課しました。男は反射ベストを着用して路面に駐車枠を大まかに書いた後、服を着替えてその枠内に自家用車を止めていました。その一部始終は公共監視カメラに記録されていました。警察の聴取に対し男は何も知らないと話していましたが、公共監視カメラの映像を突きつけられると個人の利益のために消防や交通の法規に違反したことを認めたということです。
なるほどね。頭いいよね。
道路の一番端っこの車線にたまにここを駐車できますよっていう白い枠があることがありますけども、
うん、
あれを自分で足したんですよね、この人。
でもそれってさ、他のやつが使っちゃう可能性だとあるよね。
あ、そうだね。だから自分ですぐに駐車しに来たんですけど、間に割り込まれなくてよかったねってことですかね。
いやー、こんなさ、車ってのはさ、はい、走る時もあるわけだから、その間困っちゃうもんね。
あ、そうだね。
使われちゃうよね。
急いで駐車しにようと思ったら、他の車が止めてたっていう時には、もう一回書かなきゃいけないよね。
もしくはそこを消すしかないね。あ、それ違いますよ、ほんと。移動していくっていう枠が、そういうことだよね。
そうだね。
これ。だから、あれだよね。インスタントでさ、1時間したら消えるみたいなペイントだったらいいよね。
そう、フリクションみたいなね。
そうそうそう。これ、あ、そういうの頭いいなと思うけどね。今だけ止めればいいんだ。
12月1日、CBC テレビ。飲酒運転で事故、車を放置して逃げた男を逮捕。
うん、
11月30日の未明、名古屋市で飲酒運転をして事故を起こしたにもかかわらずそのまま逃げたとして男31歳が逮捕されました。警察によると容疑者は交差点で酒を飲んだ状態で車を運転し、中央分離帯に衝突したにもかかわらず近くの駐車場に車を放置して逃げた疑いがあります。
うん、
警察は車両のナンバーや防犯カメラの映像などから容疑者を特定しました。容疑者は警察の調べに対し、酒は事故をした後で気を落ち着かせるために飲んだので飲酒運転はしていないと一部容疑を否認しているということです。
なるほどね。
よくあるやつですよね。
うん。これは難しいんだよね。でもこれね、
そう、証明できるかどうかですよね、検察が。
まあそこはやっぱりタイムパトロールに頼んで、やっぱりちょっと過去に戻ったところ飲んでますっていうことしか言えないのでね。
そうね、まあ現実的には防犯カメラの映像などから男の足取りを辿って元の飲んでいたお店に証言してもらうとかですけどね。
ああ、そうか、まあこう本当状況証拠的、証拠的なものでしかいかないからね、こうものはね。
そうなんですよね。そのふらついてたとしても、まあそれは例えばよそ見していただけかもしれないみたいな。あれ、よそ見、脇見運転と飲酒運転はどっちが悪いの？
いや、それは飲酒運転でしょ。飲酒は分かってやってんだからさ。
だからそれさえなんとか回避できれば、事故った事実は否定しないってことですよ。
まあそうだね。
うん、
あれもあれなんかな、
はい、
ちょっとこう、最初の話じゃないけど、やっぱり全てにこう、うん、飲酒検知装置があればこういうことにならないもんね。
そうだね。
うん。
も
う
とにかく、車を運転するときには、もう、まずはマイナ免許証必須ですと。
そういうことになるね。
で、それを差し込まないとエンジンがかからない上に、差し込んだ後飲酒検査をして、しかも写真も同時に撮らないと、エンジンかかんないぐらいのことをしないと、完全な禁止にはできない。
そうだね。うん、まあでもそういうことしかないね。
そうですよね。でもなんだっけ、あの、リモコン式の鍵を搭載してる車を開けちゃう、はいはいはい、なんだっけ、あれ、機械。
リレーアタックって。
で、うん、多分似たような感じで回避されるんでしょうね。
多分ね、いくらでもね、うん。そりゃそうだよね。テクノロジーってことは穴があるっていうか。
そうな
んです。それを上回るテクノロジーがあるわけだからね。
だから、あの、オリンピックのドーピング検査ばりにしなきゃいけないわけですよね。目の前で採尿してるところを見るっていう。
ああ、その仕事は嫌な仕事ですね。
でもそれと同じような検査体制にしないと完全な飲酒運転の排除は難しい。
そうだね。
あとは禁酒法ですよね。
密造酒が出回るんだよ。
12月2日、新潟ニュース NST。女性用公衆トイレに侵入、男を逮捕。
うん。
今年10月、JR の駅の近くの公衆の女性用トイレに侵入して、便器にトイレットペーパーを詰め込んだほか、床に撒き散らしたとして、建造物侵入の疑いで36歳の男が逮捕されました。このトイレでは9月中旬から同様の被害が複数件確認されていて、防犯カメラの映像などから男の犯行を特定し、逮捕に至りました。
うん、
警察によると男は人気の少ない夜間に女性トイレのみを狙って犯行に及んでいたということです、
うん、
警察の調べに対し男は事実に間違いないと容疑を認めた上で覗きやいたずらをしたくて女性トイレに侵入したなどと話しているということです。
いや、どれも達成できていないよね。
なんですかね、覗くために入ってんのにトイレットペーパー巻き散らしたり便器に詰め込んだりしている。そうした方は覗けるんですか。
パニックに乗じてなのかな。
ああ、なんだろうね。女性がそれを見てキャーって言った時に、うん、どうしたんですかっていきなり入っていくみたいな。
ああ、もしかしてそこの驚いたものが撮りたいってこと、
ね、ああ、そっちが見たいんであって。
あ
なんだこのトイレはって驚いてるところが見たいフェチなんですね。
そう、そう、そう、そう、そう、うん。
決してその排泄しているところが見たいわけではない。
ではない。
どうなんでしょうね。その場合は罪はどっちが重いのかっていう。
どっちも一緒なんじゃないかと思いますけど。
うん、
いやー、
例えば、その、覗こうと思って、一晩中張ってたのに誰も来なかったと。
ああ。
なので、腹いせで詰め込んだみたいなこともあるのかもしれない。
あ、そういうことね。イライラしたので、こうなってますってことか。
かもしれないね。
あの、物に当たった結果、こうなってるってことね。
そう、かもしれない。
いやちょっとね、ちょっと意味がわからないけども、この人の中では意味があるんでしょうけど。
あ、そうね。覗いた後は、そうしなきゃいけない儀式だっていうことかもしれないし。
あ、なんか、あれかな、その、うん、他のディザスターがあったんだってことで証拠隠滅ができるみたいな。
ああ、そうだね。
なんか暴れたのかなみたいな
ね。猫でも飛び込んできたのかなっていう。
じゃあ、こんな監視カメラが、じゃないや、あの、盗撮カメラがあってもおかしくないよねみたいな。ならないよね。ここはおかしい。そこは別の問題な気がしますけどね。大丈夫だ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月2日、北海道ニュース UHB。短時間に何度も公然わいせつ、男を逮捕。
おー。
11月30日の夜に札幌市内で20代の女性2人の前で下半身を露出したとして56歳の男が公然わいせつの疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると男は店舗敷地内の屋外で店内から出てきた女性2人に見せつけるようにズボンを下ろし下半身を露出した疑いが持たれています、
うん、
男は直後にその場から立ち去り女性の1人が110番通報しました、
うん、
2人の女性と男に面識はなく女性たちに怪我はありませんでした、
うん、
警察が防犯カメラの映像などから男を特定し男の自宅近くで逮捕したということです、
うん、
調べに対して男は私自身がやったことですと容疑を認めています、
うん、
警察によるとこの犯行の約30分前と約10分前にも同様の公然わいせつ事件が発生していました、
うん、
警察は男が短時間に複数の場所で下半身を露出した疑いがあるとみて関連を調査しているということです。
お
ー、露出日和だったんでしょうね。
結構反復してますね。
そうですね、今日やるぞっていう日だったんですね。
なんかあれなのかな、はい、回数チャレンジみたいな自分に課してたのかな。
最近調子いいからなっていう。
ちょっと今日はトレーニングのあれを強度を上げてみるかと。
ああ、 そうだね。ウェイトリフティングの重さを上げるように。
そうそうそう。なんかこう、まあ、連発、まあでもね、それ一回で帰るのかとかって確かわかんないよね。
ああ、うん、そうだよね。なんかこう、満足感が得られないと止まらないですよね。
だからなんか10回3セットで、なんか、やっとトレーニングとしては完結みたいなことかもしれないからさ。ねえ。
そう。
一回じゃダメなのかもしれないね。
あ、でもそうだ。そう、つまりなんで見せるかっていうと、見せて、そのキャーキャー言われたりするのが気持ちいいわけですよね。
うん。
だから、その、いい露出と悪い露出があるわけですよ。
まあ、そうだろうね。
で、満足感が得られるまではやめないから、やっぱり短時間で連続するってこともある。
で、1回目、2回目はちょっと自分としては納得の出来ではありませんでしたってことは、
ね。そう、チラ見されたとかね。うん、無視されたとかそういうのが続いたりすると、やっぱりこう短時間で、どんどんどんどん犯行を重ねていくことになる。
そうね。まあでも、今回、北海道ですからね。結構寒い中ね。
そうですね。11月30日の北海道はもう寒いですよ。
そんなに3回、まあ3回限界じゃないですかね。生命維持としては。
そうね。
限界チャレンジですよね。
どちらにしろ限界にはチャレンジしていた。
限界にはチャレンジしてたのかもしれないね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、三重テレビ放送。パトカー盗んだ疑いで逮捕。12月2日の正午過ぎ、三重県鈴鹿市の商業施設の駐車場で、男44歳が止まっていたパトカーに乗り込み逃走しました、
うん。
男が乗ったパトカーは約1キロ進んだところで停止し、その場で窃盗の疑いで現行犯逮捕されたということです、
うん。
警察によると、駐車場で発生した交通事故の処理に警察官が当たっていたところ、容疑者がエンジンがかかったままで鍵がかかっていない状態のパトカーに乗り込み、駐車場から立ち去ったということです、
うん。
気づいた警察官がすぐに別のパトカーで追いかけ、男は約1キロ先の国道1号の交差点で停止したところ、窃盗の疑いで逮捕されたということです、
うん。
容疑者はパトカーを盗んだことは間違いない、乗り心地が良さそうだと思い乗って自宅の伊賀市に戻ろうとしたと供述し、容疑を認めているということです。容疑者からは基準値以上のアルコールが検出されていたということです。
やっぱすごいね。その量まで飲んじゃうと、もうそこまで行くんだね。
あ、そうですね。ほぼほぼ前頭葉が働いてない。
猿みたいな感じだね。猿レベルだって確かに盗む可能性はあるだろうな。パトカーですら。
そうだね、
うん。
うん。庭の柿の木から柿を盗むのと同じぐらいの感情で。あ、止まってるな、パトカー。乗ってこうっていう。
そういうことだね。うん、乗り心地が良さそうだなみたいなね。
いいんですかね、パトカー。
うん、俺の自転車よりかはってことだね。ああ、
そうね、
うん。なんかすごいよね。やっぱこう、なんか最近盗まれるもんね、結構ね。
そう。救急車も消防車も、パトカーも盗まれるっていう。
なんかこう、最後の砦みたいな、最後、なんか防波堤みたいなのを軽々と超えていくやつが多い、ね。
そう、だから警察なり何なりの威厳が落ちているのか、それとも市民がつけ上がっているのかっていう。
いや、だからやっぱヘッドロックはどんどんした方がいいんだって。いや、だからそんな気がすんだよね。やっぱり、ここやっぱり怖いっていうのがないとさ、最終的にはね。
まあ、ある程度の威圧感は必要ですけど、まあ、例えば通報しづらいぐらいの威圧感は困るよっていうぐらいですよね。
だけど、なんか、でもさ、なんていうの、威圧があるからこそさ、その、やべっていう、なんか、後ろめたい人はそういう反応をするから捕まったりするじゃない、
う
ん、
そうですね。まあ、予防にもなるし。
舐められてると多分もうその反応は出なくなってきてんじゃない、
うん、まあね。
うん、
しかも多分これ、その、なんかこう、切符切ったりなんだりしてるときには、例えば他の警察官がもう一人乗って、
う
ん、その場を離れるとか、もしくはエンジン止めてキーも抜くとかね。
そうね。
そういう多分手続き上の決まりはあるはずなんですよ。
うん、
それをおろそかにしてるってところも多分あったから。
そうか。
うん、
まああれじゃない。はい、そのもう一人のやつがね、結構責任問題になっちゃうかもしれないよね。
そうですね。そのバディが。
トイレ行ってましたとかさ。
ああ。
コンビニ行ってましたとかさ。
そうですね。うん。
相
棒で言うとこの、あの、メガネかけてない方ですよね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、ANN ニュース。ロマンス詐欺の相手に従って詐欺。
おー。
軍人を装って女性から約350万円を騙し取ったとして68歳の女が逮捕されました、
うん、
ブラジル国籍のこの容疑者68歳は2月から4月までの間イラクの男性軍人を装って横浜市の70代女性から3回にわたって約350万円を騙し取った疑いが持たれています、
うん、
警察によると軍隊を辞めて日本に行きたい荷物の配送料などが必要などと嘘のメッセージを送って金を要求していました、
うん、
容疑者自身も過去にロマンス詐欺で金を騙し取られていて、その際の相手からの指示で資金洗浄役になったと見られています。調べに対し容疑を認めていて、指示役に好意があったなどと話しているということで、警察は指示役についても捜査を進めているということです。
なるほどね。
ああ、何らかの方法でその指示役と知り合ったんですね。
でも何なのね。最初はこう騙してたんだけど、いや俺実は詐欺でさと。
あ。
でも、もうその時には惚れてるから、その職業はどうでもいいみたいになっていると。
ああ、そうなのかもしれないね。恋は盲目ですか？
だからお前も、その、手伝ってくれ、みたいなことなの。
そうだね。
もう一回騙されてんだからやり方わかるだろう、みたいなことだ、ね。同じようにやればいいんだ、みたいな。
ああ。昔なんか似たような妄想の話をしましたよね。その、うん、騙されたやつが今度は騙しにかかるみたいなことがあるだろうっていう。
そう、う
ん。まさかそれが、その、恋愛絡みになるとは思いませんでしたけどね。
まあなんかストックホルム症候群じゃないけど。
ああ、そうね。犯人のことが好きになってしまうみたいな。
そう。
うん。
あ、でもこれあれだよね。あの、
はい。
ブラジルの人が日本の人を騙してたのね。
そうですね。あの、名前から察するにどうやら日系人ですね。
あー、なるほど。
うん。山田ゴンザレス・花子みたいな名前の人です。
あー。なんとなくそうするとちょっとまあ、なんかうまくいきそうだね。確かにね。
ラテンの血が。
そう。日本のちょっと文化も理解してないといけないだろうし。
そうね。うん、だから、その、ブラジルの小ずるいとこと日本の真面目なとことハイブリッドであるっていう。
最強ですね。指示役もそれを見込んでみたいな。
ああ。君は逸材だねっていう。
お前は最高だって。
結局、ただの小賢しいやつだと思うんですけどね。
そうか。
うん、
でもこれもう。
今ひどいですよ、詐欺は。本当に。日常的にニュースチェックするじゃないですか。その地方のニュースとか見てると、10件中5件は確実に詐欺ですね。本当にね、最近すごいのは、4億盗まれた人と、2億5000万盗まれた人がいて、そういう人が、まあ、平均値を上げるとは思うんだけど、本当に1日1億円ぐらいずつ日本から盗まれてますよ。
いやー、完全にね、ターゲットにされてるもんね。
ねえ。だからもう多分ね、日本の家庭の固定電話を一旦全部 NTT がシャットダウンするぐらいのことをしないとダメだと思いますよ。
不要もういらないでしょってことだよね。
そう。
一旦は。うん。あとは、もうなんだろうね。インターネットから電話かかんないようにする。
ああ、IP からはね。
うん。
あとは、その自分から申請しないと海外からの電話がかかってこないようにする。
ああ、そう。
うん。ホワイトリスト形式にして、もう仕事とかで国際電話をする人は、もうそれ申し込まないとかかってきませんよっていう、ことにしないとかなり厳しいですよね。
いやあとは、まあだから、まあこれもね、ある意味向こうもテクノロジーを使えるからこそこうできるわけでね、翻訳、はい、AI の翻訳とかさ、だからやっぱりこう、うん、ガードマン AI じゃないけど、守ってくれるようなね、うん、
そうです
ね、AI を間に入れ込みたいとこだよね、こっちとしてはね。
だからそれをしかもある程度強制的には割り込ませないとダメですよね。
だから NTT の電話交換金とかにあると。
あ。
AI が。
もううちはもう国としてそういう防御策を取りますっていうことにしないとダメですよね。
そう、うん。何やら、海外からの見知らぬ軍人からのやつは全部シャットアウトって、
ね。ああ、そうだね、
うん。
多いのは軍人と医者ですね。
そうだね、
うん。うちが取り上げる中では。
国境なき医師だみたいなのが怪しいんだよね。あれを語るんだよね、やっぱね。
まあまあまあ。なんか、どっかの国の王子だみたいなことも言うやついるしね。
いますね。うん、
だから、しかもあれなんですよね。指示役は海外にいるかもしれないけど、最後の末端は日本にいるじゃないですか。
うん、そうか、そうだね。
だから直接現金取りに来るやつは止めらんないですよね。
そうだね。うん、
最近流行りなのはやっぱ暗号資産に買いで取られるみたいなやつです。
ああ、より足がつきづらい、つきにくいと。
そう。
もうでもこれ本当にね、なんとも止めらんないもんね。なんかさ、もう、いろいろこう、なんかな、なんか緊急性とかいろいろあるじゃないその。
あるね。
こういう事情でとか。
うん。逮捕状が出てますみたいな。
そうそう。だから比率としてはもうさ、 うん、もう天文学的なわけじゃん、その、た、なんか、本当の方って多分。
ああ、そうだね。実際にそういうことになってるかどうかは。
だとすると、だからもうそれを、ないっていう断定しちゃうってのは確かだよね。だからもう、なんでしょう。
はい。
暗号、暗、そう、例えばその、電子マネーとかはさ、本当に、はい、あの、あれですよね。窓口じゃなきゃ買えないとかさ。
ああ。
コンビニとかで買えないと。
ね、ああ。そうだ。あの、信用金庫の窓口でしか買えないみたいな。
朝9時から、もう3時ぐらいまでしか買えないと。
ああ。
そうすると、やっぱり、すぐってのは良くないんだよ、やっぱり。
ああ。
コンビニにしろ、何にしろね。
便利にしすぎだってことですよね。
そう、ちょっとやっぱり、一晩考えるとちょっとあるじゃないですか。だから。
では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
11月9日、宮城県、午後1時頃。住宅に男が訪問してきて、不審に思い対応しなかったところ、お伝えしたいことがあるが、個人情報なので手紙では伝えることができない。折り返しの電話をお願いしたい、などと記載された手紙を置いて帰る事案が発生したということです。
なるほどね。
なんですかね。本当に大事なお話の可能性は 1% ぐらいはあるのかな？
だとすると、触りぐらい書いてほしいよね。
何の要件で来たのかぐらいは書いてほしいですよね。あと、名刺。
そうね。個人情報に触れそうなとかだけ黒塗りにしていただいて。
ああ、そうですね。
聞きたくなる内容だったら電話しちゃうよね。
どうなんでしょう。手紙だからこそ送れるものはあるよね。その内容証明とか。まあ、むしろ折り返しの電話の方が怪しいと思うよね。そうだね。騙そうとしてるっていう。
そうだね。折り返しの、そこ電話番号書いてあると。
はい。
なるほど。
多分、プラスから始まるやつが。11月11日、東京都、午後3時30分頃、路上で小学生が下校途中、男に声をかけられました。男は、学校のロッカーで秘密基地作らない？タバコ吸ったことある？タバコを隠して吸ったことある？友達の臓器を売ったりしない？エッチな本を隠さない？などと声をかけたということです。
やつぎばやだね。
一個おかしいのがあるなっていう。
そうだね、うん。なんか、君の秘蔵を食べたいみたいなことなのかな。
ああ。
そういう流れなのかな、一個は。
どうなんでしょうね。すごい、例えば、そういう犯罪がまかり通ってる国から来た人なのかもしれない、ね。
ああ、
うん。しかも日本の文化を学んでいる途中だと。
なるほどね。
だから、子供がこそこそ隠れてタバコを吸うのと同じレベルのいたずらだと思ってるってことですよね。臓器売買を。
いや。だいぶすごい国だね、それはね。
なんですかね。なんかこう、やつぎばやに質問すれば、一個ぐらい紛れさせても分かんないだろうってことなのかな。
で、一番答えてもらいたいのはその臓器売買のところなのかな。
そこだけが聞きたいんですけど。
そうかもしれないね。ルポライターかな。
あ、今小学生の間で臓器売買が流行っているというっていうことで。
私の仮説によれば。
潜入調査だ
っていう。そうそうそうそう。
誰かもいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、長崎県、午後3時30分頃、下校中の児童が自転車に乗った男から、これあげる、自分で作ったんだ、などと言って、トイレットペーパーの芯で作った人形のようなものを手渡されたということです。チープだね。
まあ、でも、あれだね、小学校の図工とかであるよね。
そうね。
家から持ってきてください、つってやるよね。
トイレットペーパーの芯明日持ってきてくださいって急に言われたって困るのよっていうね。
うちは芯レスなのよってあるよね。
そうね。今はそういう方も多いですよね。
いや、これ、いや、まあね、なんか、涙ぐましい気もするよね。
ねカッター一本あればできるっていうね。
超ド級のクオリティだったらいいんですけど
ね、これ。ああ、これは仮面ライダーですかっていうぐらいのね。
カッターアートで、ね、ちょっとこうさ、薄皮だけを剥いで、こう、逆立てるようにして模様を作るとかさ。
そうだ。だから、トイレットペーパーの芯で作った人形ではなくって、彫刻ですよね。
そうだね。
うん。
いやー、今話題の熊をね、彫ってるんですよ、と。
シンボリの熊をね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、京都、午後3時30分頃。路上で小学生への付きまといが発生しました。中年男性が通行中の児童らに、切る包丁知ってるか？ トマトのヘタどうやって取ると思うなどと声をかけてつきまとったということです。
おー、要はトマトって切るのが難しいとされてるよね。確かその、
ああそうね、
切れ味鋭くないと
通販で切られる野菜ナンバーワンですよね。うん。
あれなのかな、だからあの街頭販売の人なんじゃない。
あ、トラさん系だ。
さあここにトマトがあるよと。ヘタをどうやって落とすかわかるかな。
ああ。そこは本題じゃないんだよね、本当はね。
本当はね。
うん。本当はその先にこんな薄くトマトが切れますってところが肝なんだけど、まあまあ導入としてね。
そうそうそう。で包丁がこの後登場なんだけどね。
あ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日兵庫、午後3時40分頃、男が女子生徒らに英語で声をかけて、メガネを外して素顔の方が可愛いよ、ひまわりの花言葉を知っている、あなたのことを見つめているだよなどと卑猥のことを言ったということです。
卑猥ではないけどね。花言葉だから一応。
わかんないけどね。これ、その、通報内容から漏れてるのかもしんないから。
ああ。
うん。これ、来にくいのは、ひまわりの花言葉間違ってないっていうところですよ。
だと思うよ。そこは
本当は、まあ、細かく言うと、花キューピッドによると、愛する人へあなただけを見つめているっていう。
ああ。だ、まあ、そういうことを言いたいんだろうね。
多分ね。
うん。だから、こう、メガネを外した方がいいっていうことも、私にはわかると。
そうですね、
うん。うん。英語、最初英語でって言ってました。
そうですね。話しかけたのが英語だったんだと思います。だから、この文章を英語で言ったわけではないと思うよ。
ハローだけとかってこと？
そうですね。はーいとか。
なんか、やっぱり、導入からしてちょっとね、まあでも、ウィッキーさんっぽいっちゃウィッキーさんっぽい、
ね。ああ、そうね。かぶれた人なのか、もしくはウィッキーさん系の人なのか。
これ、ウィッキーさんが言ってたら結構スルーされるよね、これ。
ああ、そうだね。
花言葉知ってますかみたいなさ。メガネ外した方が綺麗ですよ、とか言いかねないじゃん。なんか。
そうだね。その、軽妙な喋り方だったら
そうそうそう。うん、普通に生放送で流れちゃうぐらいのレベルだと思います。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりあの、製麺工場でね、飛行機を密造していたっていうのが。
中国でね。もはや中国の加工技術はここまで来ていると。
いや、だからね、これもね、この、飛行機すらも怪しいよね。うん、もっとすごい、まあ、軍事ドローンとか作ってると思うんですよ、
ね。ああ、そうね。あの、対外的にバレたのはこの件だけで。
それは地上で作っていて、地下で作ってると思うんだよね。
ああ、そう、
ね。軍事ドローンに関してはね。
密造してロシアに売ってるみたいなルートがあるかもしれないもんね。
あくまでこう、表向きね、あえて飛行機で捕まったふりをしてますけど。だって、今儲けるとしたらそっちだろうって気がするよね。
そうだね。まあ、金儲けのためにやってるんだとしたら、もっと売れるものを作った方がいいよねって話だ。でもどうだろう、その飛行機は結構ある程度アナログなところがあるじゃないですか。
まあ、そうか、そう。
ドローンは完全にデジタルなんですよね。
確かに。
常に傾きとかを計測して修正しないと飛ばない。となると、それを作るのは製麺機では無理だっていうことなんじゃないですか？
いや、それは我々の麺のこだわりでできたじゃないかと。回転させる角度にもこだわっただろうと。
ああ。
均一になるようにと。
あんなに美味しい麺を作ってきたじゃないかと。
そう。
うん。何の関係があるんだっていうね。
だもしかしたら、その、製麺工場としては、こだわりが強すぎて、オーバークオリティだった可能性があるよね。
ああ、そうね。
緻密な温度管理とかさ。
ああ。麺から得られる利益ではやっていけないっていうことですよね。
そう。
うん。主食だもんね、だって。
実は、あの、何ですか。あの、重力をね、あ、重力というか、その、制御装置みたいなものも、最新のものを、実は開発できてたと。生命のためにっていう、ね。
ああ。うん、まあね。まあ、一応補足すると、麺を真空状態でこねる機械っていうのは実在するからね。
うん、ほら、皆さん、もう、だとすると、もうこれ、ほぼさ、あの、はい、二足歩行ロボのさ、制御に使えるな、みたいなレベルが、もう実は搭載されてたかもしれない。
かもしれないもんね。
うん、
だその、 なんだろう、その製麺工場の機械も自作してないとは言ってないもんね。
そうそうそう、そう、うん。すごいものをね。
そこからできるんだとしたら、もう飛行機作る機械も作れたかもしれないし。
そうです、うん。
まあニュースによると、その製麺で作る機械が飛行機を作るためにも使えると気づいたっていうことですけど。
だから、オーバークオリティなものを使ってたとしか思えませんよね。
そうですよね。なんかもう、半導体を作る機械で麺を作っていたみたいな。2ナノメートルですっていう。
なんだろうな。ものすごい、技術も頭もいい人なんだけど、家業が製麺工場なんだってことなんだ。
たまたま継いだけどもっていうね。
仕方がなくやっている製麺工場と、本当にやりたいこっちっていうことがね、同居している可能性あるじゃん。
そう、だからそこをちゃんとね、融合して消化させてほしかったんですよね。空飛ぶラーメンみたいな。
いや、でもこれ結構さ、何ですかね、軍事転用できるようなね、ものって多分あるんでしょうから、いろんな。工場にはさ。
それはありますよ。記憶に新しいところでは、大河原元気工業の冤罪事件みたいなのがありましたよね。
あったね。あったね。あったね、うん。いや、だから。まあ、こういうのがあるからこそ疑われるわけでと。
あ、
う
ん、この製麺所が怪しいってことになる？
製麺所の、やっぱり、製麺所が怪しいと。ほら、あったじゃないかってことが。
もしかすると、日本の製麺所にもガサ入れがっていう可能性、ね、
あり得るよね。
第2、第3の冤罪がっていう。
そう、製麺工場が怪しいってレッテルを貼られてしまうとね、大変ですから。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それでは、良いお年を。
良いお年を。